さの雑談。
はい、
はめ外して喋ってますけど、そうです、実家ですよ。
もう毎晩大丈夫ですかねって僕は言いたくなるんですけど。
そうそう、そろそろなんか近所の人から通報されてもおかしくないなと思ってまして、ね、
あの家はなんかうるさいぞと。
なんかちょっと薬でもやってんじゃないのか
なって。危ないぞと。あのお相撲さんじゃないんだからタイマー使ってんじゃないだろうなってね、結構タイマー
になり
ますけどね。使ったってね、もう認めちゃってますからね。いやいやいや、本当に、まあ、梅雨も明けましてですね。
なんか、梅雨来たのか分かんないぐらいの梅雨でしたね。
うん、あ、今回は、長くなかったのかな？
そんな。なんか短かった。
短かったんかな？まあ、確かに雨はでもね、ずっと、いや、その、梅雨っていう時期は結構まとまった雨降ってましたけどね。
うんうんうん。
でもまあ、晴れ、ね、梅雨が明けたってなれば、もうね、今もう晴れてますけど、まあ、今度暑いですね、ほんと。
うん、でも湿気が全然違います。梅雨、やっぱあの時って梅雨だったんだなって思いますね、
う
ん、
まあ確かにそうですね。もう湿気は確かにジメジメしてて、
うん、
ただやっぱりね、なんか急なスコールとかは今のに降ってるような気がしますよ。
確かに確かに、運転してたらあら雨、
そう、
あやんなみたいな、
そう、いやなんか変な天気ですよ。もうなんか亜熱帯みたいな感じがしますけど、
うん、まあでも、
うん、
夏だから台風が来ない限りは。
ああそうね、台風ね。まあでももう台風も来るだろうからね、こう夏といえば
ですね。去年の台風はひどかったですね。
いやもうね、記憶がもうおぼろげなんだな。去年台風ひどかったかな、もう覚えてないんだ。
いやもう完全なん、いつだったかな、あれ9月ぐらいに来た台風だったかな。
来たっけ台風、やばかったかな、もう覚えてないな。
やばくて、いや私友達よ、だから、うん、アパートに住んでる友達に、
はい、
仕事帰りにいいからうちに泊まりにおいでって、危ないからって言って呼んで、
うん、
でアマゾとかも全部閉めた上で、
あーなんかそれ放送でも言ったっけ。
そうそうそうそう、それ
でさ、あれだっけな、そのテープとか結構養生テープみたいなのが結構売れたじゃないけど、窓
を、ね、そうそうそうそう、
保護するみたいなので、ああ言ってたかもしれん、そういえば去年
そう言ってて、
思い出した思い出した、はいはい。
私と友達は、なんか、痛い思いとかして死にたくないよねって言って、
はいはい、
お酒をたらふく飲んで、寝ました。
言ってたの、思い出した、それ言ったわ。
そう。
なんか、もう僕らも今度長年やってると毎年同じ話になるね、これね。
そうそうそうそう。
本当に。ちょっとか、もう、他の人の話、人のね、話を勝手に出すよ、大変恐縮なんですけども、僕らが所属してたモダン家の白浜隆二さんですね。
はい、はい、はい。
当時我々の大先輩ですけれども、白浜さん毎年言ってたわ、この時期になると同じ話するよねっていうのが、春、夏、秋、冬全部あるっていうね。この時期になると同じ話するよねっていうのも全部言うんですよね、どのシーズンもね。同じ話をするっていうね。そんな感じですよ、僕らだってもう。
やっぱほらね、鉄板ネタって感じですよね、もうね。
夏の台風。
お決まりみたいな。そうそうそうそう。
お決まりのネタみたいな。この時に、皇后様は印籠を出すみたいなね。
そうそうそう。
そんな感じですよ、ほんと。
でもそういうね、なんかこう、うん、一連の流れみたいなのがちゃんとある番組の方が、きっと聞いてる方も楽だと思いますよ。
お都合主義ですね、それ。あ、そうですかね。すごく自分たち都合のいいように解釈してる。まあでもいいことで、プラス思考でいいんじゃないかなと思いますけどね。
はいはい、
だからこそ、今日はですね、全く違う視点からですね、ちょっと話題を持ってまいりましたので。
はい。
はい。じゃあ今日はちょっとくるみさんの方から、紹介していただこうと思います。
はい。紹介していこうと思います。はい、ご本人様不在のため、お荷物をお持ち帰りました。偽物だから気をつけてっていうタイトルの記事なんですけど、
はい、
大手の宅配業者を買ってあった偽の SMS の再現画面、これは2000、あ、これはすいません、記事の写真のキャプションですね。失礼しました。
はい、
本文の方は、大手宅配業者などを語って情報を盗み出すフィッシングメールに関する相談が愛知県内で増加している、
うん、
県警によると5月の相談件数は前月の約 2.5 倍、うん、連絡先やクレジットカード情報が盗まれる危険もあり注意が必要だ。
ほう。
宅配業者を語るメールは主にスマートフォンのショートメッセージサービスに送られてくる、
うん、
内容はご本人様不在のためお荷物をお持ち帰りました、お持ち帰りましたじゃない、お荷物を持ち帰りました、ご確認くださいという内容で、偽の宅配業者のサイトに誘導する URL を添付。クリックすると Android の場合はアプリのインストールを求められ、スマホの電話帳の情報を抜かれる可能性などがある。
怖
っ。 iPhone ではApple の ID やパスワード、クレジットカード情報などの入力を求められる。運転免許証の写真のアップロードを求められることもあるという。大手の通販サイトやクレジットカード会社を名乗り、会員情報が確認できないなどと謳ったメールも確認されている。6月には他人名義のクレジットカード情報を使って家電を購入した詐欺の疑いで男らが県警に逮捕された。クレジットカード会社を語ったフィッシングメールで盗み取られたカード情報が使われていたという。サイバー犯罪対策課によると、このようなフィッシングメールに関する相談が増えており、特に5月は270件寄せられ、前月より163件多かった。6月も145件寄せられ、そのうち約4割が大手の通販サイトなどを語ったメールに関するものだったという。県警はこうしたメールを受け取った場合は安易に URL をクリックしない、個人情報も入力しない、 ID やパスワードは同じものを使い回さないなど対策を取るよう呼びかけている。
なるほど
っていう記事でした。
まあ確かに昔からこういうメールとかの詐欺系のやつっていうのはなくなりませんね。
なくなりませんね。
で特にそのこう何ですか、やっぱアマゾンとか楽天とか、うちも使うし、くるみさんも使ってるますよね。
使ってますね。
ねえ。で、ついついそうやってなんかこう、そういうね、不在通知なんか うちもよく不在置きとかあるから、不在置きじゃない、不在でまた配達しますみたいなのあるんでね。ついついそうやってこう、乗っかっちゃうパターンとかあるかもしれないんでね、気をつけない
と。いや、しかもなんかこういうのって、頼んだ時とかに来たりするんですよね、たまたま。
はいはいはいはい。
なんか、あ、荷物そろそろ到着する予定だったって時に来るんですよね。
あ、なるほどね。で、ついついその、なんか、こっちもほら、ちょっとなんか、不在だ、ね、なんかちょっとこっちも悪かったなとか、そういう気持ちでついついこうクリックしちゃうという、ね。
そうそうそう、そうなんですよ。なんか、ニュースとかで、ご本人様不在のためお荷物を持ち帰りしましたっていう、ショートメールが来たら、それは詐欺だよって言ってたのに、たまたま自分が、あ、今日そういえば荷物届くってメール来てたなと思った時に、ショートメール来てて、お母さんちゃんと言ってたのに受け取ってよと思って開いたら詐欺みたいなね。
はいはいはいはい。だから意外とやっぱ身近に自分の身になるとちょっとやっぱ、ね、そこが見えなくなっちゃうというかね。
そうなんですよ。うっかり押しちゃいましたもん。
おっと、押しちゃった、出た。経験者は語る。これはちょっとタイムリーですよ。
いやもう、タイムリーで、これ来たの多分今年の2月とか3月とかだったと思うんですけど。
それはじゃあ、また、もうほぼ同じような内容だったんですか？
でも全く同じです。ご本人様不在のためお荷物を持ち帰りましたっていうのを、なんか佐川急便の人からか、ヤマトだったからか来てて、ショートメッセージに。で、本当にその1日とか2日ぐらい前にニュースで、こういうのが増えてるから気をつけてねってやってて。
やってたから、だから頭にあったんだ、だから。
そうそうそうそう、だから両親にも、そういうメッセージ来たら詐欺だから無視するんだよとか、私に一回聞いてねとか、
はいはいはいはい、
ね、言ってたのに、その荷物を私はずっと待ってたんですよ。
待ってたわけね。
来るの、はいはい、たまたま待ってたんですよ。で、母親に、お母さん今日さ、私の荷物来るらしいけんさ、って、家おってねって何時から何時に来るって言ったけん、って言ってたんですよね。
はいはい。
で、仕事バタバタバタバタしながらやってる夕方にメールがピルって来て、開いたら、不在のため持ち帰りましたってなってて、はぁ、お母さんちゃんと受け取ってって言ったよ。
本当ね、そりゃそうだ、言ってたんだからこっちはね。
って押したんですよ。
はいはいはい。
そしたら、iPhone の警告画面に飛んで、
お、
ここに入ると、情報とかが抜き取られちゃうから、今すぐ画面を閉じてくださいみたいな。
おお、
ちょっと赤い画面だったかな、なんかすごい警告画面が出るんですよ。iPhone だと。
はいはい。
で、 大丈夫だったんですけど。
すごい、 iPhone が守ってくれたみたいなとこあるんですね。
そうそうそうそう。でもこれすごい、ニュースでやってたんですけど、うんうん、開いちゃったらもう勝手にアプリとかダウンロードされてしまって、
はい、
今度は自分の携帯番号から知らない人にご本人様不在のためお荷物を持ち帰りましたってメッセージ送るんですよ、勝手に。
だから情報を抜き取るから、その抜き取った人、例えばくるみちゃんが間違って押しましたら、くるみちゃんの中に入っている他の電話帳の機能から、電話帳から他のところに飛ぶみたいな。
そうそうそうそうそうそう。怖い。
いやー、それは怖いな
ー。だから私、翼さんからこの原稿が LINE に送られてきた時に、
はい、
仕事中だったけどすぐ開いちゃったんですよね。なんでって、翼さん乗っ取られたのかなって思って、教えてあげなきゃと思って、
よかれと思って
開いたら、はい、そう、記事だった。
大変、いや、君にとってちょうど読むべき記事じゃないですか、これは。
いやいや、でももうだいぶ前に克服して、もう一回来たんですよ、その後。
あ、僕が来たんだ、なるほど。
いつだったかな、本当2ヶ月ぐらい前にもう一回来て。
はい。はい、
キーってなりました。
もうあれだね、君もだから、これもワクチン打ってる体みたいになってますね。抗体ができてるんだからね。
そうそうそうそう、もう大丈夫。
もう
でもその時も本当にその時もたまたま荷物を待ってたんですよ、うん、
はいはいはいはい。
だから私アマゾンもしかして情報取られてんじゃねえのと思って、アマゾンかな、で楽天だったかな。
ああ、いやだけどそれの内情は分からんけれども、やっぱりそれぐらいもうみんなもうなんていうのか、宅配の普及率がすごいから。
そうそうそう、かかね、多分そうなんですよね。
ね、
たまたま、たまたまタイミングが同じだっただけだとは思うんだけど、はい、なんかの因果関係を感じずには終えれないぐらいのタイミングで来るんですよ。
だからそれが、まあまあ、きっとね、そういう癒着はきっとないやろうけれども、手当たり次第送ったメールがたまたまそうやってこう、そういうタイミングにはまった人に引っかかってしまうっていうね。
そうそうそうそう。
ことは大いにあり得るんじゃないかなと。
ねえ、怖い怖い。
怖いなあ。しかもそういうね、ねえ、そういう引っかかる人ってのは、相手して老人だけかというと、実はそうじゃないっていうのは今回証明されましたね、じゃあね。
そうです。もう普通に見ちゃいますよ、うん。若い人でも引っかかっちゃったりするみたいです。
いやあ、これは気をつけないといけません。特にね、先ほどの原稿にもありましたけども、ほんの、月ごとでも 2.5 倍ぐらいに増えてたりとかするっていうのから、よっぽど、ね、増えてるっていうことですからね。
本当に。いや、怖い怖い怖い怖い。
いけませんよ。いや、まあ、僕も今日はこれを持ってですね、なんかこう、騙された経験ありますか、はい、なんて話しようかなと思ったけども、その、まさにその、体験談を今も語っていただきましたね、じっくり。
いや、もう完全にこれ、翼さん知ってて送ったんじゃないかなと、一瞬思いましたもん。
これもたまたまなんですよ。
そうそうそうそう。
たまたまというのは怖いですね、本当に。
まあね、大体のことには引っかかってますからね、私。
すでに引っかかってますね、これ。もう、今日この原稿
には引っかかって
ます。この話題に関してはもう引っかかってますよね、すでにね。
そうそう。
いやでもね、僕はね、ちょっとこれとはちょっと全く同じではないんですけれども、ちょっとすごく昔の話なんですけど、僕はまだ小学生の頃だっただと思うんですけどね、
はい、
今でも覚えてますけども、銅座のですね、大英があったところなんですけども、
はいはいはいはい、
今はもうなんか変わったかな、イオンになってんのかな、もうイオンでもないのかな、なんかね、だったんですけど、そこの隣のなんかビルのところらへんをね歩いてたんですよ、母とね、
はい、
で、まあ、なんか多分買い物について行ってたのかな、それで買い物について行って、それで浜の町のバス停です、S通りの方のね、もう長崎越えの方わかるかなと思うんですけど、銅座の大英から浜の町の S通り前の、バス停にまで乗ってね、バスで帰ろうとしてたんですよ、あの時。
はい、
その時になんかうちの母がね、何かこう男性に声をかけられまして、男性ってもその、うんうん、なんかちょっとこう普通のスーツ姿の方にね、なんかいろいろもらえるので、ちょっと話だけ聞きませんかみたいな感じで言われて、うん、それでのこのこそのビルの上に行ったんですね、僕二人でね。
はい。
そしたら、なんかもうそこにはすごく明るい、でもまあなんかオフィスみたいなフロアで、パイプ椅子がすごくいっぱい並んでて、そこに、次から次へとなんかこう、僕らみたいな人たちがいっぱい入ってくるわけですよ。で、あの時はね、何に30人ぐらいはいたかな、パイプ椅子に座ってですね、なんか、
はい。
説明かなんかあって、実演かなんかやって、で、なんかいろんなものその場でくれるわけ、なんか。それくれるものって言ったら、食器やら、フライパンとか、洗剤とか、すごいいっぱいくれるわけ。
はい。
で、なんか、で、いろんな実演とかして、これすごくいいから、皆さん持って帰ってください、みたいな感じでもらって、ってたりとかして、でもあの時なんかその言葉巧みな感じがしまして、そのなんか営業マン的なんか、そのスタッフも10人くらいいるんですよね。
はい。
それで、最後の最後なんかね、つぼくなんか出てきたんですよね。
え？
でこれをあの買ったらよりなんかどうなる、なんかどうなるの、僕小学校の思い出だったんで、なんかよりなんか幸せになるかなんかそんな感じになって。それで、逃げるように帰ったという覚えがあるんですよね。でも、物はちゃんと持って帰ってきたんですよ。そのなんか、鍋とか、そういう。
本当にもらえてよかったですね。
もらえたんだけど、なんか、
はい。
怖くなって帰ってきたんですけど、あれ何だったんだなって思いましてね。
うん。
あれはちょっと怖かったなと。あのまま行ったら買ってたんじゃねえかって、母はね。まあ、なんとかこう、命からから帰ってきましたけど。
命からがら、いや本当にセーフでしたね。
いやそんななんかね、あんまり引っかかるような人じゃないんですけどね、信心深かったんですけど、
うん、
大体、
うんうんうん、
そんなのだから、ね、よっぽど言葉巧みにこうね、操作されたというかだったのかなっていう感じしまして、
なんかまあちょっとぐらい話ぐらい聞いてあってもいいかなみたいな、
そうそうそう、
あったのかもしれないですね。
でもあの時はね、結構もうね、もう夕方というか、もう多分買い物終わって帰る時だったから、多分夕方6時とか7時だったんですよね。で、命からがら逃げた時ってもう多分バスももうすぐ最終ぐらいだったから、9時半とか10時ぐらいまで。
そんな長いこと捕まってた。
そうなんですよ。そこもちょっと怖かった。だから。
やっぱ疲れ切ってて、うん、ちょっともう思考力とかが低下してる時にやるんですね。
そうだったと思うんですよ。だってもう、なんかもう疲れたし、子供ながらにね。で、もうその帰る時のバスとかなんか覚えてるもん、もうなんか9時半みたいな。なんかそんな感じだった。怖いなぁと思いましたよ、あの時。
怖いな
ぁ。
いやー、すごい経験ですね。
なんかそれもね、もうリアルに覚えてますよ、もう。だからもうやっぱりね、人は信じるもんじゃないなって思って、ここ今日まで来てきました。
うんうんうんうん。
人は信じるもんじゃないなと。
悲しい。
ああ、どうですか。ほんともう、それだけをですね、僕はもう、方針としてね、もう生きてきたもう昨今ですけど。
そう、ただより怖いものはない。
ただより怖いものはない。ほんとそうですよ、ほんとに。もう時が過ぎるのと、もうただだけは本当に怖いと、そんな感じですよ。
怖い、本当に怖い。時の過ぎ方は異常だ。
異常ですよ、本当にもうね。もう時の過ぎ方がこう怖いと言ったら、もう本当にもう、うちの番組も長いことやってたから、くるみさんも結婚してということなんですけども。
いや、まだ結婚してない。
してない。
多分この放送の時まだしてないけど。
俺はもう勝手にも結婚したと。報告があってからもうしたものだと、まあ予定ということですよね。婚約
そうですね。
これ、こういうのっていうの。
そう、ね。婚約中っていうですね。モラトリアム的なね。
モラトリアム、そうですか。そうですか。どうですか、最近の。
猶予期間的なね。
え、何ですか、
猶予期間的な、
ね。猶予期間ね。どうですか、最近の暮らしは。
最近の暮らしは、
うん。
なんか夏バテじゃないけど、はい、疲れが全然取れなくって、なんか最近結構何だったのかな、朝起きてもだるいし、
はい、
夜も体がだるくって、
はい、
しんどかったんで、
うん、
どうしようかなと思ってまずお風呂にゆっくり入ることにしたんですよ。
あ、なるほどね。
なんか食欲とかは普通にあるのに、本当に体がだるくてたまらずに、もうお風呂にゆっくり入って湯船にもしっかり浸かって、うん、で早く寝るようにしたんですよ。もう10時半ぐらいには絶対寝ようと思って。
通常は今までどれぐらい寝てたんですか？
もうなんか12時ぐらいまで起きてたんですよね。
あ、12時ぐらい起きて、でどれぐらいにだいたい起床というの、
7時とかに起きてたんですけど、
それをちょっと、はいはい、
はい、理想は6時半ぐらいに起きたいんですけど、7時ぐらいまでじゃないと思う。
なんだかんだこうダラダラしてしまってというような感じ。
そう、
はい、
ですっごいだる、もうなんか毎朝あもう眠たい、あもう眠い、きつい言ってたんですけど、
まあ誰でもそうですよ。でもね、
そう
ですよね。けどちょっとそれをちょっと変えてみたと。
そうなんです。お風呂にちゃんと入るようにして、はい、で、まあ、あんまり寝る前にゲームとかをすごいしたりとかしないようにしたり、
はい、
あとエアコンもつけっぱなしで寝てたんですけど、
うん、はい、
涼しい時はタイマーにして寝たりとかするようになったら、ちょっとずつ楽になってきました。
やっぱそうなんかね。じゃあやっぱりそれは結構ね、結構変えてますね。体質もそうやし、ね、日々のサイクルも変えて。
そう。
多少は楽になった感じ？
もう少し楽になりました。
やっぱりそういう。
疲れが取れない。
疲れのたま、ね、なかなかこう、取れにくかった原因だったのかもしれないですね。そういう、こう、睡眠時間、お風呂とか、あとはクーラーに当たりっぱなしとかね。そうですか。
なんかすっごい怒りっぽくなってて。
あら、良くないですね。
そう。友達から怒ったら、コスパが悪いよって言われるから。
優しい友達だね。
そう。ダメ、くるちゃんって、コスパ悪いから。
コスパが悪い。
落ち着いてって言われて。
そんな些細なことでなんかイライラしちゃいました？
なんか些細なことでもないんですけど。
ええ
ー。ふざけんなこらーって。
キレてるね。
そう。なっちゃうからですね。まあまあ、でも、よく寝て、よく食べて、うん、ゆっくり休むように
そっか
して、うん、このなんていう感情の起伏をこう平坦にしようと頑張っている今日この頃
で。でもなんか確かにそのこうね、眠ることでまあ感情というのは一回こうリセットされてですね、朝目覚めると、はい、なんか例えばその嫌なことがあってもまあいいかと思えるような風になるということはなんか聞いたこともあるしね。
うん。
それがよりこう睡眠時間が長くなるとね、それだけこうフラットになる時間も多いだろうし。
そう。
ね、睡眠時間長くなるって長く取ることは本当にいいことだと思いますよね。
ですよね。なんかあの、なんだっけ、あの、台湾の、うん、コロナとかの対策でめちゃくちゃ頑張ってた、オードリー。
はい。
タンさんでしたっけ。
ああ、はいはいはい。
っていう、ネット担当の方がいるんですよ、台湾の。
はいはい。
で、その人が、なんか、問題とかにもうどうしても解決できない問題にぶち当たった時どうしますか、うん、っていう質問に対しての返答が、
はい、
なんか8時間以上の睡眠をとります。すると翌日になったら、うん、問題に対する対策法が浮かんでいます。って言ってたから、やっぱ睡眠って大事って思いました。
うん、いや、それはね、僕も大事です。本当に。
うん、
やっぱりそれはでも、すごく多分理にかなってることだと思いますよ。
うん、
で、なんか、その方がおっしゃられる8時間以上寝るとアイデアが浮かぶっていうのは、僕はすごく、納得いって、ただ単にひらめくっていうよりも、なんか、この、やっぱ人間って固定観念にどうしても縛られがちというか、まあ、何か一つの問題でもそうだし、何かの印象とか、それに関して、こう一つのこう、ものの考え方だけでこう凝り固まって、なんか寝てしまう傾向があると思うんですよね。あ、思うっていうか、多分だと思うんですよね。イメージというか先入観とかさ。それが、寝て起きることで、なんか違った面が見えてくるというか、だからその固定観念をちょっとふわっとこう、なんか、まあ要するにこう、寝てるとリラックスするのと一緒で、そのこう、凝り固まった考えがほぐれるような気がするんですよね。
確かに。
で、ほぐれることで、あ、そういえばこういう考え方もあるかなっていうのがふっと出てくるっていう感じなのかなと。
うん。
前でしか見れなかったものが、横からも見えるようになるのかなと、ね。寝ることで。その考え方の思考が柔らかくなってね。
うん。
っていうのは、僕はなんか、その考えに関してすごく納得できるなと。理屈でもわかると。
そう。
いう気はするんですよね。 なんかもうね、嫌なことがあったらさ、寝て起きたらなんかまあもうどうでもいいかなとかなって、やっぱ思うんですよね、やっぱり。
そう、なんかすごく何か物事にめちゃくちゃこだわってしまうときって、案外睡眠が足りてないときだった
りとか。ああ、わかるわかるわかる。それわかりますわかります。わかります。
なんかちょっと余裕がないときだったりとかするのかなって最近思いますね。
そうですね。やっぱそうだと思うんだよ。だからやっぱり睡眠はとても大事だと思いますね。でも、あとはその、クーラー、
はい。
これ、クーラー問題がね、俺、その、先ほど、なんか、涼しかったらタイマーにするとか言ってましたけど、
うん。
それ、大丈夫なんですかって言ったら、なんか、途中で暑くて起きたりしません？
今日は起きました。
いや、今日起きました。
今日起きちゃいました。
もう俺、ダメなんですよ。もうね、もう最近はクーラーつけっぱなしじゃないと寝れなくて。
いや、ほんとそれ。
ダメなんすよね。俺もそうしたいんだけど、多分体にはそっちの方がいいんだよね。
そう。いや、本当にですね。うん、寒いんだろうな、朝って思います。布団にくるまって寝てますもん、私。
ああ、結局ね。わかるわかる。
でも夜中はね、うん、暑いんだよ。
それなんよ。夜中は暑いんだよ。本当、もうまさに寝、
なんか、
うん。
ね、外気も測って冷やしてほしいって最近思いますね。
ああ、なるほど。外気とのバランスでね。
そう。
快適な、エアコンも高いものだったらあるのかしら、わかんないけど。
どうなんだろう。
いや、だから、やっぱりね、あ、どうぞどうぞ。
か、サーキュレーター買って、
あ、はいはい。
エアコンの温度はちょっと高めにして、風が循環するようにしとくとか。
あ、いいですね。そういうのいいよね。風を回す。いいよね。いや、なんかね、
僕ね、
もう、今もね、ちょっと治りかけですけど、やっぱ、あの、鼻というか、喉を痛め、ちょっと風邪っていうかさ、やっぱりなんか、多分これ、エアコンにずっと、終日というか、寝てる時とか、エアコンかけっぱして寝てるから多分そうだと思うんだよね。
はい、
もう鼻水も止まらんし、
はい
はい、今、喉も痛いし、だから多分これはね、エアコンにやられてるんだと思うんですよね。
ですね。私もなんか副鼻腔炎がなんか少しだけあるような感じがするんですよね。
副鼻腔炎ですか？
そう。
ちょっとね、やっぱり、でも、やっぱり、だからといってエアコン消して寝れないんですね。
うん、無理。
辛いんですよ、本当にそこが。
うん。
まあなんか、うん、どうぞどうぞ。
え、どうですか？あの、エアコンって、やっぱり暑がりの人、寒がりの人いるじゃないですか。
はい。
で、どうなんですか？うちの会社の人がエアコンの設定温度は夫婦喧嘩の元になるって言ってたんですけど。
あ、
実際どうです？
今後のくるみさんの生活の中でってことですね。
そう。
そうですかね。うちはでもまあ、26度設定で来てます。
いいんだ。みんなそれで。
大丈夫。それでもう、家族はみんな
円満
特に問題なく、寝る時もそれで26度設定で行ってますけどね。でも
いいですね。
あるですね、ご家庭の話を聞きますと、
はい、
あのね、旦那さんが寒がりで、
はい、
奥さんが暑がりってなんか普通逆なような気がするんですけど、
うんうんうん、
なやつで、なんか、奥さん、やっぱ奥さんに尻に敷かれてる旦那さんなんで、その、そこの家庭ね。だから、なんかね、はい、18度とかで日々過ごしてる。寒くて寒くて、旦那さんは。
それはなんか暑がりどころの騒ぎじゃないです、ね。
なんかね、ダメらしい。で、あの、夜寝るでしょ？それで寝るらしいですよ。で、寝て、あの、奥さん寝たなって旦那さんが察したら、そーっと設定温度上げるんだって。あげたら、すぐ察知して、あーとか言ってから、すぐまた18度にされるらしいです。すぐ気づくらしいです。
怖い。
尻に敷かれる旦那さん。それが辛いって言ってましたけどね。
18度は辛い。
いやー、だから、やっぱりそれはでも、あのね、君の、あの、会社の方が言う通りだと思います。やっぱりその、設定温度は、やっぱり夫婦喧嘩の元にはなるのかなという、感じしますよ。
うん、ですよね。
これはどっち派なんですか、その。
私は暑がりです。
じゃあ暑がりということは、じゃあちなみに設定温度は？
設定温度は、26度ですね、起きてるときは。
ああ、26度。まあまあ、じゃあ、はい、うちも26度だしね。で、まあ、推奨は28とか言われてるけどね。
いや、もうだって26度いかないと冷えないしね。
あ、そうそう、もうね、28度全然なんか意味がないような気がして、ね、
本当はいいんだけど。ついてる気がしないっていうか。
わかりますよ。そうそう、本当そうなんだよね。
暑い28度だと。
で、ね、24だとちょっと冷えるんですよね、このね。
あ、もう寒いです、
ね。寒いんです。で、まあ、間と26みたいな、そんな感じかな。あー、なるほど。
そうそうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。
ちなみに、ね、彼氏さんは、なんかそういうとって、なんか、一緒の空間で長時間いたこととかあります？そのね、エアコン問題。
ありますけど、やっぱ私の部屋寒いって言いますね。
あ、じゃあ、ね、その彼は、まあ、もしかすると27、もしくは27、28、もしくはエアコンつけないとか。
そう。
かな、ま
あ、ついてた方がいいと思うけど、うん、26度じゃ寒いんでしょうね。
そうか。あー、これは、ちょっとどうなんですか、今後。
火種がありますよ。
火種が、もうなんか早くも違う部屋で寝るとかそういうことにならんでしょうね、本当にもう。
いやいや、大丈夫
だよ。温度の違う部屋でみたいな。ねえ。
ねえ。
いやー。まあ、でも26度だから、さっき言った18度の夫婦じゃないから。
いや、それは極寒ですよ、なんか。
極寒だよ。毛布2枚着てるって言ってたからね。
いや、もう10ゼロで妻が悪いですよ、そういう。
ちょっと18はないよね、さすがにね。
ないですね。18はさすがに寒いじゃん。だって、冬に18度とか言われたら寒いじゃん。
寒いよね、それね、なかなかね。いやいやいや、まあでもいろんな家庭の形が。
上着とかできないとダメなやつじゃないですか。
いや、もう、真夏なのにモコモコのもう多分パジャマ着て、その上毛布もあれしてしないといけないんですよ、これは。
は
ぁ。でも26度だから寒いとは言うけど、まだ耐えうるんじゃないかな、さすがの。
そうですよね。
寒いとは言ってもさ、そんなかなって感じしますけどね。
うん。
あとはなんか、なんていうんですかね、やっぱり、どうしてもまあ、カラッとしてたいんですよね。なんかジメジメするのが嫌だからさ。
うん、嫌だ、嫌だ、嫌だ。
だからまあ、除湿だけじゃダメなんだろうけども、なんかこうね、そういう冷房、聞かせて除湿みたいなのが一番いいのかなって感じするんですけどね。
うんうんうん。全然私除湿機能って使わなくなりましたね。
ああ、使わなくなったということは前は使ってたんですか？
はい、なんか昔は、うん、エアコンだと高いから除湿にしなさいってよく言われてたんですけど、
はいはい、
自分の部屋を持つようになってから誰もね、私の部屋の設定温度だとか、うん、エアコンにしてるか除湿にしてるかなんて見ないじゃないですか。
まあ、そりゃそうですよ。
好き放題してます
よ。自分の部屋だもの、それはね。それも自分の好きなように。なんですか、その話はなんですか、そのこう、海外にいた時のシェアでしてた時ということですか？
いや、シェアハウスエアコンついてなかったんで。
うわぁ、辛くなかった、それ。
暑かった。
それは、扇風機とかにしのいでたの？それは。夏。
あ、そうですね。昔の放送で多分話したんですけど、うん、最初のシェアハウスは、うん、なんか6畳ぐらいの部屋に3人で住んでたんですよ。ダブルベッド1つと普通のシングルベッド1つ、
うん、それでも十分もうそれで6畳埋まっちゃいそうですけど。
そうで、エアコンは高いからオーナーがスイッチを切っちゃってて使えなくて。
あ、エアコンはあるけど
使えない。そうそうそう。
あ、なるほど。
で、窓が開いてるんですよ、暑いから、もちろん。
はいはい。
で、その部屋は扇風機なくって、本当に窓が開いてるだけだったんですけど、網戸がないんですよね。
はい、ということは
蚊が入ってくるん
ですよ。蚊が入ってくるね、虫蚊が。
そうで、しばらく本当に蚊に刺されて眠れなくって。
いや、辛いな。
でも向こうの蚊ってすごい強いからめちゃくちゃ痒いんですよ。
うわ、やだな。
もう本当に眠れないし、うん、大きいからなんか音も大きくて眠れないんですよね。
やだ。
だからなんか虫除けスプレーとか体につけて寝てました。
いやー、すごい。でもそれを何ヶ月かやったんでしょう。
そうですね、
よく
そやりました。
いやー、もう俺は生きられないな、そういうところでは。すごいわ。で、そのルームメイトもいたんだよね、さ、他に二人さ。
はい。
それも、よくま、我慢して寝てたんですね。
そうですね。一人はなんかインドネシアの子だったんで、逆に暑いのは結構慣れてて。
いやー、それでもすごいわ。
で、もう一人は香港の子だったんですけど、はいはい、その子は、まあ暑い暑い言ってたけど、うん、まあ大丈夫。
はぁー、もう寮だね、そこ。寮みたいなもんだね、も
う。うん。でもただ私が、虫除けスプレーをしたら、
うん、
私のとこに蚊が行かなくなって、
うん、
他の子たちのとこに行くようになって。
なんで、他の子たちは虫除けスプレーかけなかったのかね。
なんか、私、大型なんですけど、
はい、
大型ってすごい血を吸われやすいらしいんですよ。
そうなの？そうなの？
なんか匂いが出てんのかな、ホルモンが出てんのかわかんないけど。
そうなの？血液型で違うの
かね。そうそうそう。で、その部屋で私だけが噛まれてたんですよね。
あ、そうだったのね。
虫に。
はいはい。
でも私だけ噛まれてたのに、私が虫除けスプレーするようになったら、私以外が噛まれるようになって。
はい。
すごい文句言われました。
僕
なんで、お前だけ使うからって。
使えばいいのにね、それやっぱ嫌だったんですかね、虫除けスプレーは。さすがに。
まあ、どうしたのか覚えてないですけどね、なんかやっぱかゆいのは嫌だったんで、もう虫刺されの薬と虫除けスプレーは必須でしたよ、夏。
いや、でもそれは辛い。ただでさえ暑いの辛いのに、蚊のことも考えなきゃいけないっていうね。
でもね、それが一件目だったんですよ。まだマシでした。
あ、それがまだマシな方。
うん、だって窓あったし。
あ、はい。
二軒目の家は屋根裏部屋みたいなところに住んでて、
う
ん、
窓がない。
そう、窓がない。で、屋根なんですよ。日がめっちゃ当たるんですよ。
暑いやん、それ。
そう、めっちゃ暑くって、で、真夏、で、しかも床カーペットなんですよね。
カーペット、はいはい。
で、窓っぽいのは、うん、ドアが、なんかベランダに続くドアがあって、
はいはい、
そこに、はめ込みの窓みたいなやつがあって、あって、
はいはい、
で、その、はめ込みの窓も網戸になってるんですけど、ちっちゃいドアがついてて、開けなきゃ開かないんですよ。で、扇風機が一応ついてたんですけど、うん、その部屋には、
はいはい。
窓がないのに扇風機回しても、暑いじゃないですか。
そうだね。
でも、オーストラリア、その部屋に住んでる時、最高気温が49度とかなってて。
勘弁してよ、もう。ありえんやろ。
あっつって窓ないんですよ。
ありえんって。
だから私もう夜中とかにもシャワー浴びて、
うん、
体冷やしてから、
うん、
濡れたタオルを干して、
うんうん、
それに扇風機の風を当てて体冷やすとか、
いやー
してました。
すごいわ。すごいわ。そんなやって生活してたんで。
いやもう死ぬなと思って、カーペット、本当普段はカーペットに、
うん、
自分の部屋は土足にしてないんですけど、うん、部屋の前までは土足なんで、
はいはい、
ね、そのカーペットとかももちろんなんかカーペット用の洗剤とかで綺麗にしてるはいるんだけど、
うん、
普段はちゃんとベッドの上に寝るけど、
うん、
暑すぎて、うん、もう本当に暑すぎて、うん、カーペットの上に転がってましたもん。
いやそりゃそうやろ、耐えられんって。よくそういうところで、また、すごいな。生き延びたね。
眠れんかった。ほんと眠れんかった。
いかにこの日本っていうのが恵まれてるか。
そう、ほんとほんと。
いや、すごいわ。これは生命力溢れてるね、君は。
いや、でももう今絶対したくないですよ。
いやー、無理だね。よく、そこで頑張ってきましたね。何ヶ月間かね、住んだでしょ、それでね。
そう。でもね、窓開けたら蚊が入ってくるしね。
いや、そらそうだよ、だから。入ってくるから。
いやー、開けるわ、そうそうそう。開ける
わ、というか。いや、辛いな、本当に。
辛かったなー、あれは。夏は辛かった。冬は大丈夫だったけど。
あ、冬はいいけど、夏はそういうところがあるよね。
そうなんですよね。
とまだエアコンで1度2度でブーブー言うのまだいい、可愛いもんですかね。
そう、部屋に自分の好きにできるエアコンがあるっていうのは幸せなことです。
幸せなことですね。いやー、いやいや、ちょっとこれはもう、もう考えるだけでも熱くなってきた、僕も。だって。
いや、もう本当に思い出したくないぐらい。本当私、このまま熱中症になって死ぬんだろうなと思いながら寝てましたもん。
本当に。いやー。でもそういう人実際でもいると思うよね。やっぱりさ、エアコンとかつけられなくてさ、熱中症でっていうか、やっぱりね、水分、なんていうのかな、こう、ね、水分不足っていうのかな、
うんうんうんうん、
ね、汗かいちゃうからね。いや、怖い、怖い、怖い。
怖い、怖い。
もう、終始怖いことばかりで、ちょっと今日はね。
本当です。今日は最初から最後まで怖い話ばかりでした。
もう夏ならではのホラーというか、これリアルにホラーですね、これね。
本当ですよ。
ね、いやいや、まあ、ね、そろそろお時間来ましたので、
はい。
いたします。じゃあ次、セーブ・ザ・ソングスね、この後お知らせ挟んでいきましょうかね。
はい。